鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今年2025年としては最後の放送になります。締めくくりの鉄尾鉄子の部屋、お送りします。
はい、ですね、まあ、いつも例年このシーズンになると1年間の、はい、私の鉄活動の、振り返りということ で、前回確かあれ8月か9月ぐらいには8月までの、鉄活動を1回振り返ってましたので、はい、まあ、今期9月からですね、はい、ちょっと振り返ってみたいと思うんですよね。実はですね、9月からの鉄活動がちょっと激しくてですね、自分でもこんなことやってたんだとかっていうような、あとはいろんな鉄道もちょっと所要があった時に、まあ、ついでに乗ってきたということで、はい、そんなお話をしたいと思うんですよね。でまず9月はですね、ちょっと室蘭に所要が、まあ、ありまして、行ってきたんですけども、帰りがですね、まあ、南千歳から大空1号っていう朝一の、はい、列車に乗らなきゃダメだっていうことで、室蘭出る時にはですね、ちょっとホテルで朝食が食べれないっていうことで、
あ
時間的にこうちょっと大空1号間に合わない、
いい、
それでちょ、まあ、どうせならまあ早めの列車で室蘭出てやれっていうことで、はい、出てですね、で南千歳でこれ40分ぐらい時間あったんですよね。それでどうしたかっていうと、はい、千歳まで行って、南千歳の、売店もまだ開いてなくて、
はい、
それで千歳までもうすぐ行って、で千歳の駅の、すぐ高架下に、
はい、
セブンイレブンあるんですね。
ありました、
あるんですよ。ここ結構私使っててですね、駅から降りても歩ってももう1分もかからないところなんで、
はい、
でそこで朝食を買ってですね、また南千歳まで戻って、はい、で無事大空1号に乗ってご飯を食べながら帰ってきたという、このパターンですね。室蘭とか苫小牧に行った時には、利用させてもらってるんですね、はい、でまずこれ9月の初めでございまして、うん、で次がですね、9月の20日に、札幌で、鉄道フェスティバルっていうのが、ありましたので、これに出展ということで、また例によって東北海道鉄道研究会っていう、
はい、
出展をしまして、で、まあ、メインは私のお友達で越境ゲージを、たくさん持っている方いらっしゃるので、
はい、
釧路、根室、まあ、あるいは十勝ですとかに、まあ、関係する越境ゲージの鉄道模型を、まあね、越境って線路幅が16ミリあるものですから、
はい、
ちょっと大きいんですよね。で迫力もあるし、あこれはきっと目玉になるかなと思ったら、
はい、
隣の、まあ、いろんなこの鉄道フェスティバルには道内の鉄道会社だとか、それから鉄道私と同じような鉄道愛好家グループとか、まあ、出たんですけど、
はい、
なんと隣がですね、鉄道模型同好会みたいなようなやっぱり同じ HO と N ゲージをもうぐるぐるぐるぐるって、
はい、
これはテント両方でこう、まあ、鉄道模型やったり、まあ、子どもたちには、
はい、
まあ、大変、人気でありましたし、
はい、
で私の方では釧網本線の、東釧路から網走までっていう国鉄時代の切符をちょっと模したものを作って、
はい、
でダッチングマシンという日付を、はい、実際のお客さんに入れてもらうん
ですね、
ガチャンですね、
はい、
で、それでハサミも自分で入れてくださいというようなこととかですね、あるいは SL 冬の出現号とか、あと釧路出現の6号号の今まで取りためてた動画を、はい、まあ、編集して、うん、まあ、編集したってただつなぎ合わせただけなんですけど、 まあ、それを流したりとかして、東北海道の鉄道をちょっと PR してきました。で、問題はこの帰りなんですよね、はい。釧路地方に初めて線状降水帯が、
あのタイミングですか、
ね、あのタイミング で、はい、でこの20日の夜にですね、まあ、当然みんなで打ち上げとかつって、札幌市で飲んでたんですけど、なんか次の日 の、 JR の JR 北海道、はい、鉄道運行情報を見たら、まあ、午前中がなんか大空お休みですよみたいなことが書いてあったんで、はい、それで私はですね、大空3号で帰ろうと思ったんですけど、あ、3号ダメかと、それで、まあ、7か8ぐらいで、まあ、様子見ながらとかって思ったんですけど、もう朝起きたらもうなんかもう情報としてはもう全然もうなんですかね、こう線路がこう路盤がえぐられて、もう全然動かないっていうことになり、あれやれ、これは困ったなと。それで、まあ、当然そのまずバスを、うん、高速バス、都市間バス、はい、こちらでもよく森さんのこの番組でよく都市間バスですねかけたんですけど、もう高速道路もこの日土砂崩れでダメ で、はい、で全便運休、で荷物があったもんですから、はい、じゃあこれレンタカーだなと思ってレンタカー会社にも何箇所かかけたんですけど、はい、やっぱり釧路で乗り捨てとかっていうのは、まあ、そういうのがもう全然なくて、ライトバンまで考えたんですけど、やっぱりなくて、あ、どうしようかなと思ったら、これはもう、まあ、飛行機だなと思ってですね岡玉便が全もちろん全便ダメ で、はい、でところがですね、その穴便 の、はい、新千歳空港からの釧路の最終便が、なぜかこう空席があったんですね、ポツポツと、それで、あ、これラッキーって言ってもうすぐもう取って、はい、で早めにですね、あ、それで荷物は、はい、私の泊まってたホテルの近くに札幌中央郵便局だったかな、はい、駅の近くに大きい郵便局があって、そこ空いてるんですよね、日曜日でも、それで荷物を段ボールに入れて、はい、で郵便局から送って、はい、で少しでもちょっと身を軽くしたいなと思った
んですよ、ね、
それで、まあ、早めに札幌駅に行った、はい、ところですね、なんか駅の様子おかしいんですよね、はい、あら、どうしたのかしらって言ったら、新札幌駅と、はい、どこだったかな、上野幌か北広島の間で停電になりましたとかつって、エアポートっていう新千歳空港まで行く列車が、はい、まあ、まあそれもそうなんですけど、もう普通列車も特急も全然動いてませんっていうのが、はい、あらら、これどうしましょうって、で、まあ、当然、まあ、じゃあバスで行こうかなと思ってたんですけど、はい、いや、札幌駅前から乗ったら多分混むだろうなと思って、ちょっと一計を案じてですね、地下鉄で大谷地まで行って、大谷地からも新千歳空港行き出てるもんですから、まあ、すぐ地下鉄に乗って大谷地行きましたら、まあ、そんなに極端に混んでるわけではなかったんですけど、なんとか乗れてですね、で、本当久しぶりに新千歳空港まで、はい、バスで、行って、で、もう、まあ、早めに着いたんで、はい、まあ、搭乗手続きと思って出発 の、 案内見てたら、はい、天候調査ですみたいな、今度はそう、なんつうかね、こう強風のためとかっていうことで天候調査かかったんですよね。
いや、次から次へと、
あ、なんか、いや、今日はもう、まあ、帰れない、いや、仕方ないなじゃないんですけど、まあ、次の日ちょっと、まあ、仕事もあるもんですから、はい、やばいなと思ってたんですが、で、まあ、とりあえず搭乗をの、まあ、しますということで、はい、案内があって、で飛行機見たら新千歳空港便って普通はプロペラじゃないですか、はい、ジェットになってたんですよね、まあ、だから、まあ、な何かその釧路の大空とかが運休で、まあ、これ推測ですけど、はい、まあ、航空会社さんも気を利かせてくれたのかなと思って、まあ、それでなんか多分空席がこうボツボツと出てきたんじゃないかなと思って、で飛び立ったんですけど、やっぱりなんか天候調査っていうような話も出たんですが、まあ、釧路空港ついてみたら、はい、まあ、そうでもなかったので、ね、まあ、無事ですね、なんとか釧路までたどり着いてですね、はい、ああ、よかったな、
乗り越え乗り越 え、
乗り越えですね、まあ、ちょっと出費は大きかったんですけど、まあ、いろんな体験ができましたし、はい、日頃のやっぱりこう交通機関に興味があるっていうのは、はい、こういうところで発揮できるんだなと思って、で後から考えたら、 十勝が動いてたので、あの帯広、札幌と帯広の十勝が、特急がこれ動いてたんですよ、あ、それで行って帯広からレンタカーとかでもよかったなとかって思ったんですけど、まあまあ、それはもう、あと、もうどうしようもなんないんで、まあ、要するに飛行機で、飛んでよかったなと。で、今シーズンですね、この、ここの、この同じ飛行機乗ったのがこれで、2回目だったんですけど、はい、あ、やっぱり早いなっていうのは当たり前ですけどやっぱり思いますですね、はい、うーん、これはとやっぱり列車ももっと頑張ったきゃダメかなというふうに思った次第です、はい、で次はですね、9月の下旬に、日曜日だったんですけど、斜里町で、まあ、産業祭りがあるということで、はいはい、ちょっとお仲間と、みんなで行こうということになって、うんうん、でちょうど私のお仲間が鉄の方々じゃなくて、はい、まあ、一般の方々だったんですけど、はい、まあ、あの、じゃあ専門線乗って行けば酒も飲めるし、いいねっていう感じで、そしたら何を思ったのかですね、朝6時半 の、 あの朝一で行こうということになってで私はあの例によって東釧路駅から乗ったんですけど、はい、まあ、この時にあの専門本線 の、 あのフリー切符っていうんですか、安い切符があって、それ買ってたんで、それでこう東釧路駅から乗って斜里に行って、であの産業祭りの会場まで歩っていったら、まあ、ちょうど始まるところでしたし、まあ、あのいろんな斜里町の特産品も、まあ、売ってたりとかですね、もちろんあの、冷えたビールもありますね楽しんでまた列車で、はい、私はちょっと早めに、帰ってきましたんで、まあ、こういったこう、あの各地のお祭りを列車で行くのもいいなというふうに思った次第です。でこれからですね、あと数日後にですね、今度はあの函館とその札幌でちょっと所用がありまして、うん、でまあ、この時もまだあの釧路と帯広の間がまだ普通だった時で、じゃあどうしようかなと思ったんですけど、あの、まあ、とりあえず帯広まで車で行って、はい、で あとそこから列車で行けば、うん、あのレールアントレンタ、あ、ごめんなさい、レールアンドパークですか、はい、で、あの、まあ、安く車止められるので、じゃあこれで行こうということで、はい、釧路を朝6時前に出てですね、はい、帯広8時42分発の十勝4号っていうのがあったん で、 でこれで、南千歳まで行って、でそこから今度はあの、北斗で、はい、函館まで行ったんですけど、この時もですね、ちょっとあの南千歳で、時間がちょっと1時間ぐらいかな、ちょっとありましたもん、はい、1時間以上ですね、1時間半ぐらいありましたもんですから、じゃあどっかでお昼をと思って、この室蘭と同じで、じゃあ千歳まで行こうかと千歳まで行って、はい、ファミレスに、すぐ駅の近くのファミレスに入って、
線路沿いに
あるんです、はい、ちょうどあるんですよ。でもうそこで食べてまた帰って北斗に乗って、はい、行ってきましたですね。で、函館から今度戻るときにはちょっと室蘭でまたちょっと途中下車っていうかしたんですけど、はい、で、まあ、札幌からの所用も終わって帰ってきたときは大空7号で、やっぱり帯広までで、これも帯広で打ち切りで、まあ、そこからは、まあ、バスも出たんですけど、はい、私は車帯広に置いといたので、帯広から車で、釧路に戻って、来ました。まあ、この番組でも1回お話ししたんですけど、10月の中旬にですね、あの東京のちょっと所用がありまして、はい、あの伊豆箱根鉄道っていう、はい、あの寸津線っていうですね、
はい、
三島ですね、はい、三島と修善寺の間を、はい、それこの伊豆箱根鉄道にまず、はい、あの東京からの新幹線乗って三島まで出て、うんうん、で、乗ったんですけど、はい、ここでちょっと失敗っていうかですね、まあ、結局駅員さんに助けられたんですけど、
はい、
新幹線から降りて、で、新幹線からこう乗り換えの窓口でその自動改札機をこう通すんですよね、はい、でそうすると、私はてっきりもう乗車券出てこない、特急券も出てこないもんだと思って、
はい、
そのなんか切符出てたようなんですけど、それ取らないで、
は
い、この伊豆箱根鉄道の乗り場に行ったんですよ、はい、そしたらその、乗車券そこでちゃんと買って、
はい、
後で買って、でその乗車券っていうか1日フリー切符みたいなの買って、
はい、
それ改札口通したんですけど、
はい、
ピンコーンってなってあのドアがバターンと閉まるんですよ、はい、あれおかしいなと思って、で2回やってもダメ で、はい、で結局駅員さんにこれで入れないですかって言ったら、はい、新幹線の切符とか乗車券どうしましたって言うんで、
ええ
ということはやっぱり そこはあの新幹線というか JR からこの伊豆箱根鉄道へ乗り換え専用で、
はい、
その JR の切符も一緒に入れてくださいっていう、それでないと、JR で来たっていう証明にならなかったんですね。
その改札で、はい、あのの取られるんですかね。
そうなんですよ、そこで取られるんですよ。
あ、なるほど。
でよく見たらちゃんと隣っていうか、はい、あのこの伊豆箱根鉄道専用っていうか、
はい、
まあ、切符だけでこう入れるような窓口もあって、う
ん、あ、
窓口っていうか改札もあって、はい、でもまあ駅員さんに事情を話したら、あ、いいですよいいですよっていうことで、あのそのまま乗せてもらったんですね。でこの修善寺っていうのはですね、
はい、
まあ、これちょっと古い話なんですけど、私国鉄にいた時に、あの国鉄労働組合の大会がこの修善寺であって、
いや温泉もねありますから、
温泉もあるんですよ、
でいいところですよね。
そうなんですよ。それで、そのここであの大きなその決断をした大会がこれ、まあ、僕はそれの大会では出てないんですけど、修善寺っていうとどうしてもそういう思いがあったんで、なんかここでそういうことが40年前あったんだなと思って、感慨深くしてこの修善寺を往復してきて、それで今度はあの小田急箱根登山鉄道ですね、これであの小田原から強羅まで行ってきまして、これはあのこの番組でも
そうでしたね、
ちょっと話して、であのその後ですね、じゃあ鉄道フェスティバルっていう東京であって、それも出たんですね。で帰りがですね、まあ、ちょっとあのせっかく東京まで来たんだからということで、名古屋でその私のお友達があの古い地図、名古屋の地図の展示会をやってるっていうので、
はい、
じゃあ一回もう見に行こうということで、新幹線で、名古屋まで出て、はい、であのその展示会を見てですね、で、まあ、もちろんあのただ地図展見て行ったわけじゃなくて、愛知県のやっぱり鉄道を乗らなきゃダメだっていう使命感に燃えてですね、あのまずあの JR 竹豊線っていうですね、東海道本線の大府っていう、まあ名古屋の近くの駅なんですけど、ここからあの渥美半島、知多半島、ちょっとあの今ど忘れしちゃったんですけど、それをこう南下する JR 竹豊線っていうのを乗って、それで、まずあこれでまず一線区終わったなと。で近くにこの竹豊っていう JR の駅の近くに、
はい、
名鉄の駅もあるんですよね、
はい、
だまずそこに行って、今度はあの名鉄のですね、高和線っていう、あのこれ高和っていうですね、あの山水の川に、平和の和って書くって、これ高和って呼ぶんですけど、はい、ここまで行く電車が出てるので、はい、まずそれを乗り潰し、それでそれを乗り潰した後ですぐその近くに、知多新線っていう内海っていうところまで行くこの名鉄線が出たので、それも乗り、それで帰りはあの中部国際空港から、新千歳まで、まあ、行くということで、まあ、すぐ近くにこの、常滑線と空港線っていうのがあるので、はい、まあ、ここも行って、まあこの番組でも何回もお話してますけど、私がその路線に乗ったっていうのは、普通列車に乗ったっていう、
はい、
それでこの名鉄って、私が乗った普通列車がですね、特急と急行に3本ぐらいまとめて抜かれるんですよね。で京急とかってそんな2本3本まとめて抜かれるってこと
です、はい、ないです
ね、ないんですよね、ほとんど。だからなんかある意味では新鮮だったなと思って、名鉄なかなかだな黙ってあの駅でずっとあの座りながら待ってたんですよねまあそういうですね、名鉄にちょっと乗ったんですけど、名鉄もあの営業期間がやっぱり長いので、まあ、まだまだ名鉄はまだ乗り潰しはまだ残ってるんで、うん、まあ、今度名古屋行った時には、またちょっと違う路線なんかもちょっと乗ってみたいなというふうに思いました。この名鉄線で、あの高和線とか知多新線の、なんていうか分岐駅っていうのがあって、風紀っていう駅なんですけど、ここ がですね、すごいなんか昭和チックな駅で、駅員さんいないんですよ、はい、駅員さんいないんですけど昭和チックな駅で、ここで佇んでたんですけど、列車が来るまで、はい、いや名鉄でもこういうなんかローカルだ、いや走ってくる電車はそれはもう超近代的な、はい、電車で特急も走ってるんですけど、うん、もう駅の雰囲気はもうそう、昭和で、もう珍しくバチバチ駅の写真を撮って帰ってきたんですよね、で、その後はその終点の内海駅っていうのがちょっとなんか新しい、やっぱ新線っていうぐらいの、知多新線っていうぐらいのものが新しくてこうずっと高架になってるんですよね。で終着の内海ももう高架の駅で、面白かったです。で高和っていうその高和線の終点はなんかその内海みたいな感じかなと思ったんですけど、もう、ま、市街地が広がってて、なんかデパートとかもあってですね、なんか海鮮丼みたいなのが駅のすぐ近くで売ってたんですよね。ちょっといやこれでも買ってもなと思ってですね、指を加えながらこの高和の駅を で中部国際空港で着いたらなんかお腹空いたんですけど、はい、失敗と買っとけばよかったもうやむなく中部国際空港できしめんを食べて、
それはそれで
そうなんですよね、やっぱり名古屋行ったらやっぱりきしめんで、私は新幹線のきしめん、新幹線の駅ですね、名古屋駅とそれから普通の東海道線の、はい、きしめんも両方食べたんですけど、で空港も良かったんですよ、はい、良かったんですけど、やっぱり鉄道を見ながら、はい、まあ、ここも空港のない中のそのきしめん屋さんなんで、はい、飛行機も見えるんですけど、やっぱり列車見ながらの方が、食べた方が
列車の調味料が
そういうことです、ね、うまいこと言いますはい、まあ、そういうことでですね、今回その名古屋から帰ってまいりました。じゃあ続きはですね、新年明けてからまたお話ししたいと思います。はい、
それでは、メインナビゲーターの星さんにはですね、はい、今年お聞きいただいた皆様に最後に一言メッセージをいただけますでしょうか。
はい、はい、今年もですね、私の好き勝手な鉄道の話をいろいろさせて、鉄道だけじゃないですね、バスも埋めまして、はい、いろんなお話を聞いていただきまして本当にありがとうございました。まあ、来年もですね、できるだけ楽しいお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今年最後の鉄道鉄子の部屋をお送りしました、はい、新年の星さん、放送になりました、はい、新年は2026年の1月8日の、
はい、8日、はい、
の日からの、はい、スタートになりますので、はい、今年も星さんどうもありがとうございました
。本当にお世話になりました。本当にありがとうございました。
また来年もよろしくお願いします、
はい、こちらこそ来年もよろしくお願いします、
は
い、
本日のお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM くしろからは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました。した
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。